1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は太陽フレアが起きやすい時期とそうでない時期、これは11年の周期で繰り返されている、そんなお話を今までしてきましたが、これは太陽だけの特別なものなのか、はたまた宇宙空間にある数多ある星の中でみんな見えているものなのか、そのあたりの違いを今回はお話ししていこうと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。2023年12月12日始まりました、佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1159話目を迎えております。基本的には1話完結でお話ししておりますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひ聞いていただけたら嬉しいです。ということで、今は絶賛フレア特集中ということで、例えば前回だと太陽フレアが発生して地上に被害が起きる、こういった宇宙天気と呼ばれる分野の中でどういう連鎖反応が起こって太陽フレアが被害を起こすのかみたいな、そんなお話を結構整理してさせていただきました。ここら辺意外となんだろうな、宇宙話だからできるなっていう話だと思ってて、でなんでかっていうと、やっぱいくらいくら損害が出たとか、このぐらいやばいものだみたいな見せ方はできるんですけど、でしかもそこってみんな気になるじゃない、みんな気になるからそういう見せ方の方がいいんだけどね、宇宙話いつも聞いてくれてるみんなだったらきっとそこに対してどういう連鎖反応があって、どういう科学的な事実があってそこにたどり着いてるのかみたいなところがやっぱ気になるかなと思って、でしかもそこをゆっくり聞いてくれる人たちだろうなと思って、そういう話をさせていただいておりました。まあね、これがハマるなっていう人とハマんないなっていう人は言っているかと思うんで、まあ、そこら辺なんか口コミの数的にはこういう話面白かったんだろうなって思ってもらえたんじゃないかというふうに思ってるんで、ぜひ皆さんのね感想とかも聞かせてくれたら嬉しいなと思っております。でじゃあ早速今日の本題行こうかなと思ってて、今日の本題は、まあ、太陽って11年の周期で動いてるって言ってるけど他の星ってどうなんだろうみたいな、そんな話していこうと思ってます。でこちらですね、実はこれに関連した質問も届いてます。一つ紹介させていただきます。リスナーネーム玄蔵さんからいただきました。玄蔵さんありがとう。突然ですが質問です。太陽の活動周期は11年とのことですが、太陽以外の恒星で活動周期が分かっている星はあるのでしょうか。ふと太陽の11年という長さが他の恒星に比べて長いのか短いのか、よくある周期なのか稀なのか気になったものですから、てんてんてんということで、いやー面白い質問ですね本当に。しかもなんかすげー丁寧に書いてくれてる、プラスなんかこう整理できてる感じがちょっと頭の良さを感じますよね。でそんな中で、まあ今日の話と結構マッチするなと思ったんで、まず最初にこの質問紹介しました。でじゃあ早速いくんですけど、まず玄蔵さんの質問に答えようかな。この太陽の11年周期みたいな他の周期あるんですかで言うと、あるんですよね。まあやっぱり太陽だけが特別なのかっていう目線でやっぱいつも見てしまうんだけど、実際は太陽なんて所詮こう宇宙の中の星の一つというか、だから性質的にはなんか一つだけ得意な星っていうわけではなくてね、いろんな法則性にのっとるようなところに位置するのが太陽だったりするんですよ。で太陽が11年の周期を見せるっていう話がある一方で、まあ太陽と同じようなスピードで回っている同じような年齢の星で、 まあ同じような活動周期が見えるものもあれば、逆に太陽よりも長い周期で活動性を見せる星とかもあるんですよね。それこそ20年とかの規模のものもあります。で、逆に短いものもあると、9年とかで、まあまだでも言うて9年とか言ってもね、その9年って長さが11年とどれくらい違うのかっていうところで言うと、まだまだ分かんないところではあるんですけど、まあ短いものもあれば長いものもあると、まあそういった状態で起きるのがこの活動性の周期なわけですね。で、そもそも今聞きながら、何その太陽の活動性ってみたいな話で思った人もいるんじゃないかなと思います。で、この太陽の活動性っていうのは、まあ、11年周期として有名なもので、何かっていうと、太陽の表面にある黒点って呼ばれるほくろみたいなのがあるんですけど、この黒点が増減していく、その数によって実は太陽っていうのはその周期的な動きを見せていると。太陽の黒点がものすごく多くなって、そして大きいのができやすくなって、で、それがなかなかできないまっさらな太陽になって、で、また大量にたくさん出てっていうのを11年の周期で繰り返しているってところですね。で、その黒点っていうのは、実は今回のこのフレア特集って言ってる中での、フレアを起こす現場が実は黒点なんですよ。なので、これ黒点の増減っていうのは、最終的にはそのフレアが発生するかどうかの発生頻度だったりとか、あとはフレアの発生する時のエネルギーの大きさにも関係してくるんですよね。巨大なフレアっていうのは巨大な黒点で発生すると言われています。で、そういう観測例も結構あって、なので結構こう地球上に何か被害があるかもしれないとか、宇宙飛行士が被爆してしまうかもしれないとか、そういった話って最近よくしてたと思うんだけど、そこに関連するパラメーターとして黒点がある。そしてその黒点っていうのは活動周期に合わせて活発な時期ほど大きいのができやすいし、元気がない時ほどちっちゃくなっていくみたいな。そうするとその分巨大なフレアが発生しやすい時期かそうじゃないのかっていうところが、まあ分かってくるというイメージなわけですよね。で、そういったものが他の星であるのかっていうと、まああったりするよっていう数字だけ、まあこの冒頭にお話しさせていただいたって感じですね。で、じゃあみんなあるのか、みんなそういう周期を持っているのかっていうと、実はそうでもないっていう研究結果も出ていてね、これ実際にグラフを作ってみるんですよ。その縦軸に黒点の量みたいな。まああとは、あの黒点ってできると星自体が暗くなるんで、まあ単純な明るさみたいなものでもいいですね。で、横軸に時間みたいなのを取っていくと、太陽とかは11年でこう波みたいな周期を描いてくれるんですよ。で、その一方で全くそういったのを見せないフラットな星もあると。つまりいつ見ても明るさが一定というね。まあこういった星もあるので、実際はその周期性っていうのがある星もあればない星もあるっていう感じです。まあただこれ注意してほしいのは、じゃあ何にも光の変化がないってことは黒点もないんですかみたいな話になると思うんですけど、ものすごい特殊なパターンを考えれば、黒点がどの面にも同じだけの量あるみたいな、同じもう均等に水玉模様みたいにあるとか、まあ、そういったことになったらやっぱ高度の変化って出ないじゃないですか。なので、まあ、そういったパターンもね、なかなかないとは思うけど、まあ、そういうふうにあると。あとはまあ光の大きさを変えないぐらいちっちゃい黒点は出たり消えたりしてるのかもしれないですね。まあ、なのであくまでその大きな検出できるぐらいの周期性があるかみたいな目線で見ると、うん、そうでもないかなっていう星も実際に存在するみたいな感じで、結構こう恒星フレア、なんか僕が恒星フレアの研究していたのもそうなんですけど、その太陽だけ見ると11年周期っていうものがあると。ってことはなんか他の星もあるんだろうな、なんだろう、みんな11年じゃないのぐらいの、その太陽1個見たら 全てがわかるみたいな思ったらやっぱ大間違いで、だからもう宇宙には5万と星があるわけですから、5万っていうとなんか5万ね、そのぐらいかって思っちゃうかもしれないけど、もっとありますね、星の数ほどあると便利な表現ですね、星の数ほどって。何個だと思ってんのみたいなね、そのみんなが言ってる星の数ほどって天の川銀河の星のことしか言ってないんじゃないのみたいな、遠くの銀河まで入れたらもっとあるんじゃないのみたいな、そういうね、あのうがった話し方ができるようになったら一人前の宇宙オタクだと思うんですよ。で、まあそんな5万とある星の中、星の数ほどある星の中でどういう立ち位置にいるのかっていうところを見るのが宇宙を研究する上で非常に重要なことであると。だからこそ日本っていうのはものすごいこう太陽研究に対して強い側面を持っているんですよね。ただそうではなくて、僕がやっていた研究のアプローチとか、いろんな方がやってる研究のアプローチの方法としては、他の星を大量に見て、もう何百個何千個っていうサンプルを集めてみて、そこから見える眺め、そこから見える眺めっていうのが果たして太陽をどう見るのかっていうところにつながってくる。太陽が実は特殊なんだっていう面が見えるかもしれないし、太陽なんていうのはこう宇宙の中に星の数ほどある星たちと何ら変わりない性質を持っているんだなっていうことも分かったりする。まあそんな感じですね。だそれで言うと、今太陽のその11年周期っていうのが特殊なものっていう見られ方をしてるっていうよりは、まあ太陽はこういう性質である、で他の星ではこういうの見えてるから、じゃあこの活動周期作ってる原因、星の中の気候ってどうなってるのかなみたいな研究とかが、例えばスパコンを使った研究だったりで、まあ明らかになっていく、そういう感じですね。まあとにかくこれからどんどんそのフレア特集の中で、じゃあ他の星の周期どうなんだろう、他の星のフレアどうなんだろうって紹介していこうと思っているので、今日話した目線とかはちょっと頭の片隅に入れておいていただきながら聞いていただけたら嬉しいなと思っております。ということで、今回は太陽以外の星で11年の周期は見えるのかどうか、そんなお話をさせていただきました。まあ今日は2023年12月12日ですが、おとといのエピソードで話しました12月の14日から15日にかけて双子座流星群、三大流星群見頃になってますね。そして明日は新月です。明日新月ってことは、明後日し明後日とかも月は暗い状態、月が暗ければそれだけ夜空が見やすくなっている、そんな好条件の中、きっと天気がいい地域も多いんじゃないかなと。12月はね、1年を通して天気のいい日が一番多い月でもあるので、ぜひ日本の皆さんはそこら辺見ていただけたらいいんじゃないかなと思います。海外のみんなも基本的には見えはする、ただ地域によってその12月が晴れやすいっていうことはないので、そこだけ注意してくださいね。そんな感じで今回は以上とさせていただきたいと思います。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらからレビューいただけたら嬉しいです。Spotify のコメントだったり、Apple Podcast のレビュー、コメント、しっかりとチェックしてますので、ぜひ皆さん、僕を喜ばせるコメントを書いてください。ということで、それではまた明日お会いしましょう。さようなら。